こんばんは。2023年11月11日朝3時頃の収録です。ちょっと昨日に続いて、継続的にやるっていうところの流れで本日も配信をしようと思います。その他試したいこともあったりするので、そのあたりは最後に触れようと思います。はい、今回はツイッターで少し今日つぶやいたところあったので、そのあたりを回収という感じで話ができればと思います。ふと思ったんだけど、今ツイッターってプロフィールのとこにハイライトのタブあるので、そこを見てもらうのがわかりやすいかなと思って、今回はソーティファイビデオポッドキャストとかも、そこら辺の兼ね合いも含めて一応映像の方を記録しています。ソーティファイの方行ってもらえたら、画面映しながらにはなっているので、普通にツイートしたところ、このハイライトに、ポッドキャストで喋ろうっていうところ、もしくは気になった点をメモ的にハイライトに追加してあるので、ポッドキャスト聞かないときもここ見てもらったら、注目の内容だよみたいなものは、前から一応追加してあったんだけど、はい、そんな感じで捉えてもらって、そこの音声で、補足をするって感じにしようかと思います。はい、ということで、ちょっとざっくり今こんな感じ見せてるけど、ツイッターの話題と、あとは新 SNS、生成 AI で画像が、を作って投稿できる SNS みたいなの、たまたま見つけたんだけど、これ試してみた感じ。はい、このあたりと、あと昨日の、YouTube にポッドキャストを RSS フィードからアップするっていうところの、結果っていうのを軽くちょっと最初の方に触れてから話をしようと思います。この番組はコークシティが SNS テックガジェットの最新情報を独自の視点で紹介解説していくポッドキャスト、まとまらなくてもまとめ、聞くまとめです。倍速再生、ながら劇で情報収集に活用してください。いや、癖って恐ろしいな。マジ恐ろしいんだけど、自分でびっくりした今。この、なんていうのかな、タイトルコールというか、この番組の概要の喋ったやつ、ここ最近ってすごい機会空いたのもあったし、昨日も触れたけど、SNS の最新情報っていうのが、ちょっと追いついてないし、それ微妙だなと思って、ちょっと内容変えました。昨日とかって、ちょっと無理やり作った感じで、SNS の最新、ニュース、エンタメ、ガジェットなどの最新の話題をみたいな、もうちょっとだけ短くしてざっくりした感じに変えたんだよね。で、それは昨日は目で読みながらやってたんだけど、今ね、ふとね、この冒頭の話をした後に、よし、タイトルコールと思って、この番組はって、もうここはもうお決まりでずっと言ってることだから言い出したら、もうね、勝手にその昔から言ってた方のパターンが勝手に流れてきてしまい、ここでちょっと喋るの止めちゃうと最初から撮り直しだなと思って、大して手間かかんないからいいんだけどと思ったけど、もうスラスラまでいかないかもしれないけど、もう出てくるっていう習慣の恐ろしさ。半年ぐらい空いた後でもまだそっちの方が優先的にね、口から出てきてしまうっていう。はい、早速話しとれたけど、はい、とりあえず昨日試した結果、ちょっとここは、今画面ツイート出てこないんだけど、ちゃんと YouTube アップロードされていました。これどういう風に言ったら出るかな？このあたりからスレッドで見られるようにしたはずなのだが、あれ、これツイッターってさ、ログインしてない状態だと、このスレッドの前のやつすら見られなくなっちゃってんの、もしかして。それともハイライトを見てるからかな？今、余計なものとか映んないように、非ログイン状態で見ています。じゃあ試しにトップページに行ってみよう、ツイッター。俺自身のアカン。あれ、めっちゃ古い情報が出てる。え、何これ？え、どういうこと？え？普通にあれなんだ。投稿時系列順で見らんないんだ。見てみると、いいね数とかが多いものが優先的に表示されてる。ツイッターの風合いとか、インスタの風合い。写真とか。え、これちょっとびっくりだね。これでちょっと発見だわ。全然知らなかった。要は、ちょっと繰り返しになっちゃうけど、非ログイン状態で特定の人のプロフィールを見ると、多分その人の投稿の中で、よりエンゲージメント高かったものが優先的に表示されているような印象です。はい。じゃあ、しょうがないな。じゃあ、あれだ。非ログイン状態じゃここじゃ見せられないから、ちょっともう、言葉で説明をしよう。とりあえず YouTube は、普通に、昨日話したように、こっちで録音したデータをアップロードして、Spotify Podcasters に。で、アップロードした後に各プラットフォーム側がそれを受けて配信開始するわけだけど、YouTube がもしかしたら一番早いんじゃないかなぐらいのタイミングでもう、アップロード開始されてました。で、 アップロード開始されたんだけど、非公開状態だったので、最終的に自分で公開っていう風にして、で、まあ、周りからも聞ける状態になったっていう感じになります。なんか RSS フィードアップとか、読み込ませた段階で YouTube 側の設定で初期を公開状態にするとか、そういうのがあるのかどうかまでちょっと確認取れてないんだけど、はい、とりあえず時間的にはすぐ反映したので、まあ、まだ試してない人とかっていうのは、まあ、公開に手動でやんなきゃいけないかもしれないけど、そんな、なんか、なんだろうな、問題は発生せずスムーズにできるんじゃないかなと思うので、試してみるのありじゃないかなと思います。はい、続いて、まあ、昨日から今日にかけて気づいた点、いくつかツイッターに関してツイートをしたんだけど、まず一つ目が、ツイッターのライブ。はい、ツイッターライブに対して、PC、ウェブブラウザ版からコメントができるようになったとのことです。そんな感じ。これは多分ツイッターライブの公式アカウントかなんかがツイートしてるやつかな。ちょっと画面広がっちゃって今映んなくなっちゃってるけど、はい、ツイートの直に飛んじゃうと画像大きくなって見えなくなっちゃうんだね。まあこの感じです。あれ、スクロールもなんかうまくいかない。あれ、あ、そっか、これが個別のツイートになってんだ。あ、なんか厄介だね。ログインしてないと、ログインしてない時の挙動って前こんなだっけ。昔前に比べて非ログイン状態できなくなったことってのが多いっていうのはなんとなく把握してるけど、検索とかもできなくなったんだっけか。なんか他にもいろいろ変更あるんだね。ちょっとびっくりだわ。はい、まあということで、だから逆に言うとこのチャットの件、ライブに対してのチャット PC からの今までできなかったんだね。これもあ、まあまあ確かに言われてみたら Twitter ライブ自体を見ることも少ないし、見たとしてもだいたいアプリから見たような気がするかわかんないけど、まあ公式側がそう言ってるので、まあ、なんか要望があるから対応したみたいな書き方してるので、まあ今まではできなかったってことなんじゃないかなと思います。はい、で逆になんかその閲覧側の方では体験はしていないんだけど、配信者側からすると Twitter ライブっていじることとか、まあ昔からちょこちょこあったりはしたんだけど、まあそんな細かいこと気にしてるわけじゃないかあれだけど、ふと最近のことで言うと、Twitter ライブの配信者側の画面のところにチャットのオンオフとかっていう設定ができるようになってます。これ対象範囲って設定ができて、今画面に映してるんだけど、あ、まあ映像の方で見たかったら Spotify、ポッドキャスト側だったらビデオポッドキャストで見られるので、よかったらそっちでチェックしてください。はい。まあ、この画面を見てみると、あ、でかくなりすぎちゃうんだ。そう、チャットオフ、そしてフォローしているアカウント、あら OK とか全てのアカウント OK とかできるんだけど、今現時点では認証済みアカウントっていうのとサブスクライバーってものがあります。まあ、要は旧 Twitter ブルー、X プレミアムだっけ名前。まあ、それに加入している人向け認証済みアカウントっていうのと、あとはサブスクライバー。だこれもあれだよね。プレミアムユーザーじゃないとサブスク自体、なんていうかな。自分がサブスク登録してもらう側、お金を収入を得る側として使えないので、まあ、そういう人対象に関しては、まあ、この項目が出てるってことなのかね。違うか。そもそもライブ自体が今ってもうプレミアムユーザーじゃなきゃ配信できなくなっちゃったのか。前って普通にできたはずだけど、ちょっとごっちゃになってるけど、まあ何にしてもこんな感じの設定もありますよというところでちょっと合わせて、はい、スクショを投稿した感じになります。はい、続いて、まあ、次の項目、これもツイッターになります。これはツイッターの動画にもタイムスタンプ機能が登場したという話です。これはツイッターがこう、まあ、ツイッター X だけど、X がいろいろ変わっていく中、動画とかの方にも注力をしていったり、まあ、中にはまだ知らない人もいる、ま、ほとんどの人ツイッター使ってるのは知ってると思うけど、まあ、TikTok みたいに縦スワイプで見られるようにもある時期からなっているし、そうとか、どんどんなんだろうな、例えばプレミアムユーザーに関してはちょっと細かいこと本当に、まあ、さっきも言ったみたいにあんま SNS の話把握できてないからあれなんだけど、動画のアップロード時間が確か2時間にもなったよね、プレミアムユーザー。それ以降もっと増えたかどうかって分かんないけど、私それ2時間の動画上げたり、2時間1時間の動画だっけな、なんか上げた記憶があるんだけど、2時間じゃないっけ、1時間だっけ、いや2時間だよね、映画とか1本いけちゃうんじゃんみたいな、そういう見せ方もありなんじゃんみたいな話をしたんだが、そういうふうに思った記憶があるので、まあそんな感じになっている中、そうなるとやっぱり、まあ、YouTube とか見ても分かる通りタイムスタンプ機能ってめちゃくちゃ重要だと思うので、はい、まあ、タイムスタンプ機能に関して今の段階知らない人ってなかなかいないとは思うけど、一応説明すると、まあ、YouTube とかだと概要欄に00:00みたいに入れて、例えば目次的に、例えばじゃあ1分のタイミングでこういう見出し入れといてみたいなことやると、 見る側の人がそのタイムスタンプのところを押すと、その箇所から再生できるようになります。まああれだよね、古くは YouTube の場合だとキーモーメント、検索結果側に反映するキーモーメントだったりとか、YouTube の内部的な、内部というか YouTube 上で見る扱いとしてはチャプターっていう名称がついたりとか、まあ徐々にそういう風に浸透してたのが、最初誰も知らなかったもんね、キーモーメントって。裏技的な存在だったのに、多分2年前ぐらい、もっと前なのかな。はい。まあ何してもそういう便利な機能が Twitter 上でも、 Twitter の動画投稿するときにタイムスタンプ入れると反映するようになったっていう話です。で、これはおそらくなんだけど、iOS のみしか反映しないんじゃないかと思います。はい。で、とりあえず、そこの確認として、まあ画面の方だと、なんかこれ2022年ぐらいに、それこそ間 AI の流れで、まあ人が口パクで動いてくれ、自分が文章を入力すると、その文章を勝手に読み上げてくれて、で、なおかつ、まあ人物が口を動かして喋ってくれるみたいな。まあ今となった当たり前にいっぱいそういうサービスあると思うけど、2022年だと、まああったにはあったけど、そんな今みたいに、ものすごい、まああの時か AI ブームか。ブームだけど、まだ浸透してなかったと思うので、その時に試したやつです。はい。で、その時の動画をまあ引っ張り出してきて、まあ流しつつ投稿するときに、まあタイムスタンプを試しに入れてみたっていう映像になります。まあ、こんばんは、ポンコツイッター2022って、まあ短い動画なんだけど、4、5秒の。これの0:00で、こんばんは。0:02、ポンコツイッター2022ってして、で、これで PC 上で見ると、まあ、これ押せないんだけど、ただのテキストで。これ iOS の方で見ると、これ押せるようになってるので、水色になっていて。あ、これスレッドも見らんないんだね。じゃあ全部ハイライト、非ログインで見るならハイライトに追加しなきゃダメだ。これログイン状態で見てもらうと、これスレッドで、繋がってるはずなので。青い画像じゃない。この数字のとこだけ青くなっている iOS でこう見えますよっていうのもツイートしてあるので。まあ、リプ1件になってるもんね。俺が投稿したやつ。はい。まあ、みたいな感じです。なので、まあ、今、プレミアムユーザーだと、普通の、もともとそうだよね。ツイッターで多分10分までだったよね、上限。違ったっけ？もう全然覚えてないな。けど、さっき言ったみたいに、多分普通に、少なくとも1時間、2時間とかいけると思うんだよな。その長さの時にタイムスタンプないと厳しいっていうのも内容にもよるだろうけど、まあ、そういう活用の仕方も今後はできるので、まあ、本当 YouTube にアップするのと同時にというか、まあ、ツイッター側にも動画を上げるっていうのも、まあ全然ありな状態になってきてるんじゃないかなと思います。で、もう一個ポイントとしてというか、これはまあ知ってる人は知ってるし、知らない人は知らないっていうところになっちゃうと思うけど、これ今マウスオーバーしてるときに、左上、動画の枠の左上に、x.com に移動っていうリンクボタン出ています。これを押すと、まあこういうふうに、この別のツイートに飛んでいるわけだけど、これちょっとツイートに飛ばしちゃってるか分かりづらいけど、要は自分が指定した URL に飛ばせます。これはもともと、まあ、どういう言い方してるのかな、あれ広告の機能に該当するのかなっていう言い方がいいのかな。なんかこれ今、その Twitter Blue X プレミアムのユーザーでしか使えなくなっている機能って、もともと一般公開されていて、多分ね、広告の設定をしている人なら使えたのかな。広告配信を一回でもしてなきゃダメなのかな、あれは。プレカ登録をしてればいいぐらいの感じかなと思ったけど、いや、広告配信してなくてお前は使えたはずだな。プレカだけ登録してれば。広告の設定があれ。っていうのが、そういう細かいとかちょっと微妙に変わっちゃって、今触れなくなったりするので、なんかこれをどういう状況だったら使えるってちょっと断言はできないんだけど、まあ何にせよ、Twitter のメディアスタジオが使える状態であれば、多分この設定できるんじゃないのかな。はい。まあ要はこんなこともできるので、なので、Twitter のに動画をアップして、さっきのタイムスタンプとか、で、細かなこの情報をより理解してもらいやすくするの、プラス、こうリンク飛ばすことできるので、なんかこう、結構ツイッターって今、動画の扱いとしては、かなり、なんかいろいろできることってあるんじゃないかなとは思います。で、あとはまあ、その動画の再生イコールでインプレッションも増えていけば、あれだよね、収益化機能とかも今あったりするわけだし、収益化機能の方もそんな細かく、これが NG 動向とかまで把握しきれてはないけど、はい。まあそんな感じです。だこれと合わせてさっきのライブの方の機能に関しても、これはまあ動画の方に注力していると、ところの表れにはなると思うので、はい。なんか、ほら、普通に考えてさ、YouTube とか Twitch とか、あらゆるライブ配信において、Twitter でライブ個人にする人ってあんまいないじゃん。いないよね、そうそう。っていうのがずっと俺不思議で、俺はなんか使うこととかも前から結構あったりするので、で逆に穴場というか、他の人が誰もツイッター上でライブやらないから、まあ、特定のジャンルとかに関して、の時ってすごい、なんていうかな、アドバンテージがあるというか、みたいな状況なんだけど、まあ、今後もしかしたらあれかもね、この流れだと、 なんか実はできるらしいよって、できること自体を知らない人って多分いっぱいいると思うんで、ツイッターライブに関しては一般人ができると思ってない人もいると思うので、なんかもしかしたらここから火がつくみたいなこともあったりするのかなと思います。でもう一個、これ普通にみんな知ってたことなのかわかんないんだけど、俺あんまそのツイッターも眺めてはいるけど、その一時みたいにさ、めちゃくちゃ細かく見てなかったから、なんとなく眺めてるぐらいの期間が長かったのでわかんないんだけど、もともとツイッターのスペースって開始してる時って、ホーム画面で上に案内出ると思います。誰々さんが配信してみますみたいな、なんて正確な表記かわかんないけど、まあ配信中だなってのわかると思うんだけど、今ってライブが配信してる時もそれ出るんだね、上に。そう、それを最近俺気づいて、前からだったのか知らないけど、だから意識してなかったから、まあ普通にスペースが誰か配信してんのかなと思って、そこで、まあ考えが止まってしまっていただけで、前からできたのかもしれないけど。まあそうだから、普通にホーム画面で誰かがライブ配信、まあライブ配信を開始すると、通知かのように上にライブが出るので、スペースじゃなく。そっからの流入にも期待できる。動線は上に用意されているので。っていうところプラス、このね、PC 版の方でチャットができるようになったっていうのも、いろいろなんか後押しにはなるところだと思うので、はい、ここの、これか。はい。こんなところで、ツイッターの動画の機能、アップロードにしろ、ライブ配信にしろ、っていうのは、今後、ちょっと、いろいろ活用していける部分があるんじゃないかなと思います。あとは、まあ、古くは昔からあるけど、そのライブをさ、その、配信する人が少ないっていうところ、イコールになってしまって、知らない人が多いかもしれないけど、これ、クリップ機能みたいなのも、自分自身用のクリップ機能みたいなのも、ライブってあります。ライブカットって呼ばれるもの。ライブのアーカイブのところから、ライブカットの機能ってやると、なんだろう、まあ、Twitch のクリップとか、まあ、YouTube のクリップみたいな感じで、特定の箇所を切り抜いて、短い動画として保存ができます。で、それがツイートできる。で、これめちゃくちゃ便利で、なんていうのかな。なんか、だから無駄に Twitter ライブ、誰にも見られない状態でも裏で公開をしておくことによって、後で部分的になんか、ここのシーンだけ使いたいみたいなのが、まあ、ライブだからいつ何が起きるかってわかんないじゃん。そう、だからバックアップ的に取っておいてすぐにツイートできるようにもう裏で配信をしておくっていうのは結構便利な感じです。これまあもうちょっと言うと YouTube とか Twitch とか、 Twitch はまあやりやすいんだけど、そのクリップに関してはその短い部分をクリップしてそれをダウンロードとかもすぐできるので、でも YouTube に関してはクリップ機能だとダウンロードできないんだよね。でこれどうするかっていうと、ダウンロードするためには例えばクリップ機能を目印としてこの範囲を指定して残しておいて、これを、まあ、自分自身のアカウントで見て、リミックスをそこでやる。そのクリップの目印にしているところでクリップ機能を使う。クリップじゃない、リミックス機能を使う。で、これは非公開でいいので、まあ、リミックス状態で管理画面の方行って、そうするとそこからダウンロードができるので、みたいな手間を踏まなきゃいけない。もしくは、Twitch にしろ、YouTube にしろ、クリップをした上で、その URL を Streamlab っていう、サードパーティーの配信用のツールのサービスみたいなところの中で運営されているクロスクリップっていうところに持ってって、その URL ペーストすると、それを動画にしてくれます。まあちょっと細かいところ触れない。まあ最近というか少し前に Twitch が2画面、例えば配信者の顔と、例えばゲームとかだったらゲーム配信してる画面を2つの画面を組み合わせて縦画面にするみたいな機能を自社で開発して公開したんだけど、でそれをやっちゃうと、じゃあクロスクリップっていうところなんかちょっと危ういんじゃないかみたいな話をしたんだけど、ちょっと危うそうな雰囲気は今もあるんだけど、まあ、とにかくそんな感じのことができる便利なサービスがあって、まあ、とにかくなんかまあ遠回りをしなきゃできないんだね、そのクリップの動画を手に入れるってことって割と。であとは言っちゃう、まあゲーム配信とかじゃなきゃスイッチ使ってる人ってのも、まあ、限りもあると思うし、限りもあるというかあんま目が向かないところだと思うので、そういう時にはツイッターのそのライブクリップはめちゃくちゃいい機能。とはいえそもそもハードル高いけどね、今となったプレミアムユーザーじゃなきゃ使えないっていうところなので、まああんまいい機能ですよというか、まあ、これ使った方がいいですよって言ったって、まあハードルは高いと思うんだけど、まあ、なんだかんだツイッターブルー、その X プレミアムだって、そんな誰が加入するんだよみたいな話とか散々上がったけど、加入してる人相当数いるじゃん今って。みんな多いアイコンついてるじゃん、みんなって言ったら言い過ぎだけど。なので加入してる人もいると思うんで、そういう人は、まあ、そのプレミアムライブ機能か。はい。ちょっと調べて使ってみるとかありなんじゃないかなと思います。まあちょっとツイッターはじゃあこんなところで、今回最後のトピック、ちょっといこうと思います。 はい、今回最後になります。一番冒頭でも触れたなんか新 SNS、 ちょっとここ読んでみると、リミックス AI 始めましたと、まあツイートしたんだけど、ポストインスタグラム AI 時代の新 SNS、 はい、として、まあこれ画像を上げてあるんだけど、まあ動画で見ないところはわかんないけど、まあツイッターハイライトの方から言ってもらえばお写真確認取れると思うので、まあ女性、女の子が雨の日にネオンの街、まあ、どっかの屋上なのかね、屋上かなんかから、まあ、向こうを見て立っているみたいな雨の中、はい、みたいな画像なんだけど、これが何かっていうと、まあ生成 AI、 もうこのリミックス AI っていう SNS の中で投稿するときに、もうプロンプトの入力画面が出てきます。でそこで、まあ、普通に生成 AI で画像を作る形で、まあ、プロンプトテキストを入力して、はい、でそこから画像を作ってくれる、はい、で作ったものを投稿できるみたいなサービスになっています。はい、でちょっと面白いのがリミックス機能っていうのがあって、まあインスタにしろ TikTok にしろリミックスっていう響きあると思うけど、まああれは動画だかな、ちょっと意味合いが違うんだよな。言ってみたらタンブラーのリブログとか、あとはピクスアートにもリミックスみたいな機能があったっけ、細かく覚えてない、なんかそっちに近いのかなっていう印象です。実際の画面のこの右下にリミックスボタンあるんだけど、これを押すとどうなるかっていうと、ここ出ないかな、あるか、あーちょっと見えない、あー画像が拡大できないか、困ったな。拡大はちょっとこれを縮小したらどうなる、ちょっと待ってください、ブラウザ側で縮小してるので、あ、まあ、ちょっと見えたか、これでちょっと我慢をしていただこう。はい、こんな感じで今これリミックスを発動させた画面になります。そうするとオリジナルポストってなった、これ自分の写真、さっきの女の子が向こう向いてる写真をリミックスしようとした画面です。はい、でここにもともとその元の画像を作成するときに入力されたプロンプトが表示されています。ちょっと英語おかしいところもあったりするんだけど、はい、でここに自分でリミックスするときに任意の言葉を加える、まあ、単語を加えるとか文章を加えることによってリミックスができます。要はこの元のプロンプトに何か加えることによって見た目を変えようみたいな感じになります。はい、でこれは戻ったらまた拡大しなきゃいけないかな、ちょっと待ってください、めっちゃちっちゃくなってる。でそれをやって投稿するとこんな感じになります。また拡大しちゃった。ちょっと音声の方でも伝わるように言うと、あれ縮小ができないな。イメージ的にはまあインスタリールとか TikTok の音源のページみたいに思ってもらうといいかと思います。一番上に音源の表示があって、その下にその音源を使って投稿されたポストがずらっと並ぶと思うけど、一覧であんな感じになります。要はリミックス元の投稿が一番上にあって、でリミックスをした投稿っていうのがその下にずらっと、まあ、3列で並んでいくみたいな感じになっています。はい、でちょっとこれ画像見づらいかもしれないけど、今左側に見えてるこれ、まあ音声側用に言うと、まあ、道、雨の夜のネオン街のところに少女が向こうを向いて立っていて、上に UFO が浮いていて雷みたいになってる。これもちょっとギリギリ映んないかな、なんとなく雰囲気は映像の方伝わるか、はい、っていう感じなんだけど、これはさっきのリミックスのプロンプトのところに元のプロンプトプラスで2単語だけ加えました。 UFO とサンダーっていう単語だけ加えてこんな感じになりました。でこれってちょっと画像映せないんだけど、画像を生成するとき、このリミックスに限らず、もう何も関係なく新規投稿のときとかも、プロンプト入力した上で、その後に1枚作成してくれるんだけど、そこから再生成みたいな感じとか、バリエーションを増やすみたいな感じで、ボタンを押すことによって何個か作ることができます。で合わせて、その3枚とか例えば作ったとしたら、それをまとめてポストすることもできます。カルセルになって横にスワイプすることで3枚見られるようになるので。はい。まあ、なんかそんな感じになっています。なのでこれがだから要は一つのこの写真に対して、まあ、写真というかまあ生成 AI が作った画像イラストチックにもできるし、これもスタイルが選べるので、シネマティックとかあとは何があったか分かんないけど、まあイラストチックとかデフォルメな感じとか選んで、まあそれは勝手にプロンプトの、まあ、テキストとして入ってくれるわけだけど、その選んだスタイルに応じて、そうこれをいろんな人が自分好みにこうプロンプト変えてずらっと並んでって、同じものかこんなものができているんだみたいに楽しむみたいな感覚が アルポです。はい、まあ、ざっくり言うとここが一番の最大の特徴にはなると思うので、このリミックスっていう名称なのかね、リミックス AI、 リミックスっていう名称なのかな、アプリ自体は Android と、まあ、iOS 両方あったので。でもう一個ちょっとだけ、まあ、せっかくなので補足しておくと、新規投稿で画像生成するときはテキストだけではなくイメージからもできます。画像をアップロードしてそれを元に作るみたいな、まあ、試しに自分の昔撮った、まあ、リアルで撮った写真に関してアップしたら、なんかね、色しか合ってないというか、プロンプトをそこに加えたときに一気におかしくなっちゃうのかなっていう印象でした。普通にまあよく撮ってたみたいな、雨の中で、まあ、人が歩いててみたいな、傘を持ってみたいな、まあ、ソウルライターチックな感じのやつ、まあ、色合い的には派手になんかサイバーパンクっぽい色合いにはしてたんだけど、なんかね、それを投稿して加えたのね、ゾンビとか入れたんだね。ゾンビだけ入れたのかな。なんかまんまさ、自分の写真アップしちゃってもなんか微妙じゃん。なんか AI のサービスやってるのさ、自分の写真まんまで出すのもあれだし、もしリミックスとかされちゃうとさ、なんか嫌じゃん。一応販売してるとかっていうのもあったりするから、外持ってまあ何でもいいやと思ってゾンビってやったらもうね、全然変わっちゃった。ちょっと画像見せられないのがあれなんだけど、なんかもうね、真っ青だっていうところしか同じじゃなく、まあ、元の画像が真っ青だったんだけど、青くて雨の中で傘持って立ってる人がいるみたいな感じだったんだけど、なんかね、青くてもうゾンビはもう一から描かれちゃって、もう原型をとどめていないみたいな。はい、あとはこれも画面は出せないんだけど、その画像から投稿みたいな時は確かに下にミッドジャーニーの名前も出てました。あれどういうことだろう。あ、連携するのか、連携するみたいなボタンが出た気がするな、おそらく。あれ違うかな、多分そうだと思う。ディスコードと連携みたいなだったかな。ちょっとそこはよく分かってないんだけど、まあそんな感じで、まあ投稿してリミックスしたりして楽しむみたいな感じの印象です。でね、なんかね、そのさっき途中で言ったタンブラーっぽいみたいに言った理由が、リミックスした時に、なんかこれも画面今映せてないんだけど、この元の投稿の下の方に、かな、リミックスした側の写真かな、これをリミックスした人がいたとして、その人が投稿した写真の下かもしれないけど、なんか表示が出るんだよね。オリジナルフォトに対して、なんていうの、こう、ラインが引かれて、リミックスしたものの対象が出て、ちょっと伝わりづらいかな。タンブラーのことが分かる人だと伝わるかもしれないけど、なんかさ、わけわかんなかったじゃん、タンブラーって。あの、リブログのリブログのリブログのリブログのみたいな、なんかね、図みたいになってくんだよね、この関係性が。いやいや、どうなってんのみたいな、元は誰みたいな、よくわかんなかったりすることもあったりしたんだけど、まあ、このサービスの場合、わかんないってことはなく、オリジナルの作品はすぐにわかる感じであったんだけど、なんかそれを連想するような、なんかちょっと懐かしさというか、うん、面白さを覚えた感じでした。というのも、たまたま今日タンブラーの話題なんかあったのは、なんだっけな、あれちゃんと俺文章読んでないけど、なんかどっちかというとマイナス方面の話、まあ、なんかうまいこと言ってないみたいな、タンブラーが。そう、話を見かけたのもあって、まあ、タンブラーが頭に浮かんだっていうのもあったんだけど、はい。な、みたいな感じで。まあ、このサービスに関しては、そんなに、なんだろうな。まあ、興味ある人は使ってみたらどうですかぐらいで、特別動向ってわけじゃないんだけど、まあ、今日たまたまなんか目に入って、このサービスについて触れてる人がいて、あれなんだろうと思って、まあ、新しいサービスなのでちょっと触れてみるかみたいな感じだったんだけど、ちょっと試しにしばらく触ってみようかなと思います。そうだ、で、もう一個、怪しいんだけど、一個特徴があって、怪しいっていうか、大丈夫なのかなと思うのがあって、あのインスタとかって今画像投稿とかでも音源つけられると思います。そう、同じようなのがあるんだけど、なんかあの勝手にやっちゃってんじゃないかなって、もし違ったらごめんなさいなんだけど、ちょっとそんな雰囲気を感じて、なんかそこら辺のシステムとか契約上の問題とかって俺全然わかんないからあれなんだけど、なんかね、 YouTube か Spotify の URL を貼るとそれがこの投稿した時に流れるんだよね。なんか NG ってなる、エラーってなる曲もあったりはするんだけど、なんか例えばまあ今見せてる、ずっと映してるこの少女が雨の中ネオンのビルの方を向いているみたいなやつに関しては、デュアリパさんの曲なんかを指定したんだけど、最初やったやつはなんかダメでエラーになって、で別の曲やったらまあ指定できました。もうわかんない、なんかちゃんと契約とかよくわかんないけど、著作権上のこととかそういうところをクリアした上でのことなのかがわからないっていうのがちょっと微妙そうな気はした。判断がつかない、はい、まあ、みたいなところあるんだけど、まあ、なんかサービス的にはなんか面白そうかなっていう印象を受けたので今回紹介しました。はい、ということで、まあ、今回一応、まあ、トピックスとしてはこの辺りになので、で一番最後にちょっと今回配信するにあたってまたちょっと記録にメモとして残しておきたいところなので、この辺りざっくり言うと思います。 はい、ということで一応以上となります。でなんだっけな、残しておきたかったものっていうのを忘れてしまったの、忘れちゃったじゃお話にならないんだけど、まあいいか、ちょっとまあ今頭に浮かんだことで言うと、今回まあ昨日に続いて継続してやるってところを重要視しようと思って配信をしようとした時に、なんだかんだやっぱだからまあ手軽な方がいいじゃん録音って。この前から言ってる通り、例えばマイクの音質がいいとか PC で編集を加えた方がいいとか、そらそうなんだけど、ノイズを消すとかさ、でもさ、なんか手軽さの方がやっぱ重要だよなというか、ディースやっぱあのマイクとかを使っ、ちゃんとしたマイクを使った方がいいなと思っちゃってはいるんだけど、なんていうの、なんかそれを理由に配信しなくなっちゃうぐらいだったら、その音質なんてそんな特別汚いわけじゃなきゃさ、いいんじゃないかなっていうところを、ちょっとまたふと思って、というか、あえて試してみようなと、見ようってところもあって、スマホから録音したらどうかなってちょっと思ってやろうとしてました。で、まあなんかその時にね、もう初っ端から、なんかうまいこといかなかったんだけど、あの iPhone の純正の有線のイヤホン、イヤーポッツをちょっと久しぶりに使ってみようと思って。あれってすごい高評価じゃん。昔ってそのもう何年も前の昔、なんかあんま音とか俺気にしてなかった頃ってイヤーポッツってめちゃくちゃいいっていう、そういう評価をしていて、まあ、話してはいたけど、今となって俺はあんまりそうは思わないみたいなところになっちゃったんだけど、でマイクも割と高評価だったりします。まあ、そもそも今っていろいろマイク、そんないろんなものを試してるってわけではないんだけど、なんかいろいろ理屈を分かってきたりした部分もあったりしての状態だから、今イヤーポッツのマイクに関してなんかまあいいとかっていうのは俺自身は思わないんだけど、世間的には結構高評価なんだよね。でプラスなんかね、普通の何でもないイヤホンとか、あとは例えばヘッドセット、なんかヘッドホンにこのマイクのビヨンって伸びてて口元で喋れるみたいな、そうあれとかも基本的に音めちゃくちゃ悪くて、そういろんな、そこに関してもいろいろ試したんだけど、そうっていう中、まあイヤーポッツはまあ確かにいいのかなみたいなのはあるはあるんだよね。他のマイクと比べて、ちゃんとしたマイクと比べてもお話にはならないんだけど、そうそんなこともあった中、まあさっき言ったみたいに手軽に配信っていうところもまあ重要だよなっていうところも含めて、まあイヤーポッツ使おうとしました。それで録音しようとしました。そしたらね、そうマイク壊れてたんだってのをちょっと思い出して、録音ができない。はい。ってなったら、じゃあどうしようってところで、いつも使ってる、今この録音にも使っている Tascam DR-07X。これはまあ ASMR とかでも使うやつだからいいやつではあるんだけど、はい。まあ今の音質がもし悪かったら、今ノイズカットとかをあの機能としてもう録音時点に入れているので、そのせいだと思うんだけど、そう。で、この Tascam DR-07X の特徴っていうのは、今 PC に USB 接続をして録音をしています。はい。で、これができつつ、なおかつ他にも2パターンできて、まずね、そのスマホに USB で接続することによって、スマホでも直接録音ができます。で、もう一点が、あの、何にもつながず、この、本体だね。本体にマイクロ SD を入れて、そこに記録することもできます。っていうのがめちゃくちゃ便利。そう。今となって俺も USB で PC にしかつながないから、そこの使い方って一切することないから、まあ、あれなんだけど、その本当にこのポッドキャスト、この番組始めた時に最初って、いろんなことをさ、マイク買うって頭もなく、なんかいろいろ試行錯誤してたんだよね、無駄に。何やってたっけ、なんか首にね、ハンガーを通して、ハンガーってあの普通のハンガーね、針金の。あれを通して、なんかうまい形にして、この口元に iPhone を固定したらいいんじゃないかとか言って、そんなことも試した回とかもあったりしたんだけど、そんな中、まあ、ちゃんとしたの一回買っちゃった方がいいなと思って買ったのが、このマイクになります。そう。で、だから最初の頃っていうのは、だからあくまでやっぱ、その手軽に録音っていうところも含めて、PC につなぐんじゃなく、PC につないだところでさ、録音何でするのかって話あるじゃん。まあ、Adobe の、なんだっけ、クリエイティブクラウドコンプリートプランは契約してるから、そのオーディションとか音声編集用のアプリとかもちろんあるんだけど、その頃で多分何の知識もないからさ、なんか どこを触っていいかわからない問題あるじゃん。新しいアプリとかって。そう。で、スマホアプリと違って、なんか簡単にできるようにしてくれてないから、まず先に操作方法を覚えないと何もできないみたいな感じなので、そう。それもあって、もう普通に iPhone のボイスレコーダー、iPhone にこの Tascam DR-07X をつないで、ボイスレコーダーに録音して、それをアップするっていうのが一番いいんじゃないかなっていうので、まあ、最初の、まあそういう考えだったので、そう。があったんだけど、まあ今は PC の方でやるようになっていて、まあ逆に、あの PC 側の操作、アプリとかもわかるようになったので、オーディションとか。はい。 っていうのがある中、だからさっきのちょっと話は戻っちゃうけど、イヤーポッドのマイク壊れてたってなって、じゃあまあスマホ起点で考えた時に、このタスカム DR-07X とスマホをつないで録音を久しぶりに試してみようって思ったんだね。これもまた問題が発生して、これタスカム DR-07X ってその、まあ、単体でも録音できるって言ってるぐらいだから電池で動くんだけど、モバイルバッテリーとか対応してなかったかな、対応してんだっけな、わかんないけど、まあ電池なんだけど、電池がね切れちゃってて、もうずっと俺 PC に接続してるから、あの充電はできないんだけど給電で動くので、 PC に接続してる間は無限にこう電源ついてる状態で使えるわけだよね。それが当たり前になってか、もう電池ってないわけよないっておかしいけど、まあ、なかったのとりあえず。でじゃあそしたらもうスマホでやるのダメじゃんって、もう結局なっちゃって、まあ、あとはまあ言ってみたら iPhone に直接話しかける録音方法はあるんだけど、まあ、なんかまあまあ結局じゃあもういいやと思って、だったらもう動画を今回撮っちゃおうと思って、動画するも今も何も動かさず止まってるだけだけど、はい。でここでまあ昨日のところにもちょっとつながるんだけど、まあ要は YouTube でも自動的に配信できるようになった音声として RSS フィードから対して、動画で今こういうふうに記録をして、そのまあ Spotify Podcasters っていう配信のまあサービスのところにアップロードすれば、動画をアップロードすれば Spotify Podcast にはビデオポッドキャストとして流れる、そして他のプラットフォーム、今回言ったまあ YouTube とかに関しても音声だけで聞ける状態にはそれなるので、じゃあまあいいやと思って逆にこっちを試そうってとこで、はい、今回こんな形になりました。もうめちゃくちゃ最後余談だったけど、でちなみに今はこれはまあ記録用にも言うところだけど、 OBS 使って録音してます。 OBS のマイクのフィルターのところにもうノイズカットとかノイズ抑制とか、あのちっちゃい音は拾わず、ある程度の一定の声のみ拾うみたいなノイズゲート的なやつかとか、もろもろ設定してある状態で、もうこのまま録音して音声の編集とかは一切せずに、まあ、公開するつもりです。はい。ということで、まあ、今回は一応こんな感じになります。まあ、時間いって今、こういうふうに配信してるってところもあるので、まあ、メモ的な部分と、あとは聞いてる人の、まあ、ポッドキャスト配信じゃないにしても、ね。まあ、いろいろ。発信活動する人っていうのは時代的に多いと思うので、まあ、なんかの参考になればっていうところで、こういうところも含めてやっていければと思うので。はい。じゃあ今回は以上となります。この形で、まあ、できるだけあんまり時間空かないようにやっていこうとは思うので。はい。で、今回も映像の方では映した通り、このツイッターのハイライトのところにちょっと入れていこうかなと思うので、ログイン状態なら、今回起きたトラブルみたいなのなくちゃんと見えるはずなので、スレッドとかも関連するとこ見てもらえると思うので、よかったらそちらをチェックしてください。概要欄にツイッターの方は URL 貼っときます。はい、ということで今回は以上です。ありがとうございました。もし初めて聞いた方は、耳辺の聞くまとめとだけ記憶しておいてもらうと、次回検索するとすぐ戻ってこられるので、聞くまとめとよかったら記憶しておいてください。はい、では今回は以上となります。お疲れ様でした。さようなら。